第12回任意後見契約が始まるまでの過ごし方。任意後見を頼んだ人がいつまでも元気でいれば、その任意後見は日の目を見ずに終わります。それはそれでとても良いことです。ついては頼んだ人は認知症等にならないよう、健康で知的で刺激的な生活を続けることが肝要です。また頼まれた人も元気でいないと、いざ任意後見人の仕事をすることになった時、役目を果たすことができませんので、自分の健康に留意しつつ、頼んだ人の様子を気にしながら共に歳月を経ていくことになります。一緒に住んでいるなら相手の変化に気がつくかもしれませんが、離れて暮らしている場合はお互いのコミュニケーションの工夫が必要になります。電話やメールも良いのですが、より頭や気を使うことであろう手紙も良いかもしれません。どこか外で待ち合わせをするというのも、相手の状態を把握するのに良いのではないかと思います。なぜなら時間通りにその場所に来ることができるかが分かるからです。このような実例があります。お一人様の女性がある弁護士さんと任意後見契約を結びました。その後3年間その女性と弁護士さんが会うことはなく、連絡は年賀状だけ。その女性は、このままでは私が入院してもあの人はわからない、私が認知症になってもあの人はわからない、わからないから任意後見は始まらない、始まらないなら任意後見は意味がないと不安になってしまったようです。ちょっとしたコミュニケーションが継続的に必要なことがわかるでしょう。頼んだ人が認知症になったとしても、重度でなければ任意後見を使わずに済むでしょう。また重度の認知症になっても、お世話になっている介護事業者が後見はいりませんよとか、信頼できる家族が銀行のお金をキャッシュカードで下ろせるようにしておけば、任意後見を使わなくてもなんとかなるでしょう。ではどのような時に任意後見を始めるのか。それは以下の3条件です。1、本人が認知症になること。2、本人の取引先である銀行、保険会社、証券会社、不動産や施設、病院等が後見を使わないと取引できないと強く言ってきたとき。3、本人が任意後見を始めることを OK したとき。1と2は必須ですが、3については認証が進んでしまって本人の同意が取れないことがあるかもしれません。ただ任意後見は本人の意向が第一優先なので、法律上も原則本人からのゴーサインが求められています。本人からのゴーサインを求める背景には、費用負担の問題があります。任意後見が始まると、例えば後見人に月3万円、監督人に月2万円、合計月5万円がかかるとします。それは基本的に本人が亡くなるまでかかり続けます。これだけの費用がかかっても任意後見を始めたいのかを本人に聞きましょうという配慮が法律にも反映されているのです。任意後見を使うタイミングは早すぎず遅すぎずです。そのためにも任意後見を頼まれた人は、本人や取引先の様子をさりげなく観察することが重要です。